ともだいまおですね。あのお風呂ラジオ今週もやっていきたいと思います。月曜日の朝収録でございます。本当はね、日曜日昨日にやる予定だったんですけど、お風呂沸かそうかなと思っていたら、収録をするはずの iPod Touch さんがですね、電源が切れておりまして、一向に充電が済まないという状況になりまして、そのまま寝てしまいましたね。充電が完了したら、ささっと完了したらもうやろうかなと思ってたんですけど、なかなか充電が、まあ完全に電池なくなってる状態でしたから、はい、つないでしばらく放っておいて、そのまま寝て、朝起きたら充電が完了して、そらそうですよね。さすがに何時間もかけてますから、充電が完了して、やっと朝になって収録をということになっております。というかもう昼ですけどね。いやー、しかし、何ですか、阪神さんが大いなる魔法を使われましたね。すごいですね。もう20試合に迫ろうかというぐらい試合数が進んでいるのに、この間ね、たった1試合勝つだけで勝率が倍になるという、すごいですよ、魔法ですよ、魔法。しかもなんと2日連続で勝利して、その前の日から考えたらね、3倍になりましたから、勝率が。すごいですね。勝率3倍ですよ。勝率普通3倍にするには相当勝たないといけないんですけど、たった2回勝つだけで3倍になるというね、ものすごい魔法を使われたなという感じがいたしますけれども、まあ、ちょっとさすがにかわいそうになってきましたね。まあ昨年のベイスターズをこう見ていたものとしては、それは超えてほしい気持ちはあるんです。6勝21敗3分けですか、30試合やって、でそこぐらいで多分交流戦が始まったんじゃないかな。30試合ぐらいで違うかな、わかんないけど、なとりあえずまあまあ30試合こなすまでに6勝はしないでほしいなとは思ってますね。ただ連勝しちゃったんで、しかもジャイアンツにね、ジャイアンツを任せてくれたのは嬉しいんですよ、僕は。1位だったのがね、今2位になってるのかな、ジャイアンツはね。広島が今1位になっておりますけれども、まあ本当横浜さんも勝ちきれなくて、結局3つも借金を抱えてしまいましてね、この間まで5部だったのに、残念ながら魔法が使えないんですよ、こちらは。はい、まあできればここからなんとか魔法を使っていただいてですね、やってほしいなと思うんですが、阪神もジャイアンツになんせ2連勝しましたから、これもう残り全部勝つつもりじゃないかと、本当それぐらいの勢いを出してくるんじゃないかと思ったら、まあ3連戦の3日目は負けていたので、まあそこまでの勢いはまだないのかなという感じがいたしますね。パリーグあんまり興味ないんで見てないんですけど、パリーグ見てみたら日本ハムもいつの間にかまあまあ勝ってましたね。まあまあでもないけど、はい、五分の勝率とかではないですけど、まあまあでも、うん、最初本当阪神と並んでひどいことになってますけど、そこまでではなくなっていましたね。いやー、まあまあ、まあ日本ハムファイターズに関して言うと、なんか結局ビッグボスを入れたのがね、結局まあカンフル剤というか、で本当にテコ入れで選手層が非常に薄くてどうしようもないから、ここは話題一つ作ってってことらしいし、で多分新庄さんご本人も1年目でいきなり優勝なんてことは考えてないと、いろいろ試したいみたいなこともおっしゃっていたので、まあ、今年いきなり辞めるとかクビになるとかいうことはないとは思いますけど、今年辞めると言って始めた矢野監督に関しては、 一応もう連敗続きだった時の新聞に阪神のオーナーさんが途中で解任するなんてことはないっていうふうには明言されていたみたいですけれども、監督ご本人がいたたまれなくてっていうのはあるかもしれないですね。夏ぐらいまでの間でね、この調子が続いたらもう随分ガーッと、それこそもう連勝連勝で横浜を抜いて5位になるとかまでいけば話は違うでしょうけど、この調子が続いてその6勝2勝1敗を超えるようなことがあると、もしかしたらもしかするんじゃないかなというふうには思っていますけれどもね。いやまあまあいつも言いますが、そこまで野球に興味がない、それなら喋るなよって話なんですけどね。はい、まあまあでも面白い状況ではありますね。あ、そういえば阪神ファンの人が誰でしたっけ、この間パーフェクトやった人、パーフェクトやったロッテのね、あの人、名前が全然出てこないや。いないもんだね。あの人に阪神来てくれませんかみたいなことをツイートしてる人がいまして、僕の知り合いでも何でもない、なんか流れてきたご意見だと思うんですけれども、まあもし今の阪神に彼が入ってパーフェクトを取ると、下手すると相手もパーフェクトという珍事が起こる可能性があるので、もう9人で終わるんですよ、お互いフォアボールもなしでね、パーフェクト&パーフェクトで延長っていうのはどうなんでしょうね。まあ例はないでしょうね、間違いなく例がないと思います。うん、どうなんですかね、そういう珍事が起こっても面白いとは思いますけどね。よっぽど打線が弱いチームにいないとダメですね、そのパーフェクトをできるピッチャーがね、お互い、はい、まあ、そういう珍事も見てみたいなという気がいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからのほほんとほっこり始めたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ。いやーもうね、先週先々週あたりがすごく忙しかったんですけど、先週はぐっと暇になりましてね、結構家にいたんですけど、まあちょっと合間に僕の後輩の添島くんという、添島マックスという自分で呼んでおりますが、まあ YouTube もやってブロガーでもありつつ、で映画監督でもあるんですが、その彼の今回新しい長編小説のお手伝い、長編小説って言うとね、今ね、長編映画ね、長編映画のお手伝いでスタッフとして参加してきましたけど、和歌山の山の中でまあゾンビ映画作ってみたりとか、結構バイオレンスな感じの映画を作ってみたり、今回はバイオレンス系ですね。はい、内容細かいことは言えませんというよりも、内容を僕は知らないです、あんまりちゃんと。まあまあこんな感じの内容って大まかなものは分かりますけど、しっかりしたストーリー展開とかよく分かんないので、今回参加したシーンがどういった展開のどこぐらいあたりのどういうシーンなのか分かってないですね。はい、山の中でね、僕は音声としてカメラが2台ありまして、僕は音を取るという作業を一日しておりましたけれども、まあ音を取るのは非常に大事なんですが、ほとんどセリフがなくてまあアクション系の部分が多いからっていうのはあるんですけど、叫び声とかそういう音ばかりを撮ってましたね。車が走ってくる音とか ね。まあ、いきなり一番最初にセリフがあって、あ、こんな感じで撮るんだなと思ってたら、その後ほぼセリフがなく、2、3本ですかね。ちゃんとしたセリフはね、1日かかって、2、3、4ぐらいのセリフを撮ってきましたけど、まあでも面白そうな感じでしたね。ずっと立ちっぱなしだし、もう本当に結構体もうバキバキになるぐらいしんどかったんですけど、まあでも楽しくできましたね。普段のその仕事よりもなんかこう自分の、まあまああんまりこれこれこうしないとか言わないんですけどね、僕はね。でもこう、これだったらこういう風に撮るとかいうその話し合いの末に行くじゃないですか。まあ監督である副島君以外は僕はもう一人も知り合いがいないんですけれども、でもまあまあ楽しくやらせていただきましたね。その日は本当はというか天気予報では雨の予報で、もう一日雨が降ると。で、僕自身自分の車で和歌山まで行ったんですけれども、行きの途中まで雨が降ってましたね。京都はポツポツ雨が降っていて、で雨が降ってる中で現場まで行ったんですけど、結局現場はね、途中夕方ぐらいにポツポツっと来た感じはありましたけど、結局ほぼ降ることがなく済みまして、本当に良かったなと、取らなければならない分は取れましたので、その代わりめちゃめちゃ焼けましたよ。いつも長袖 T シャツの上から半袖 T シャツを冬場とかね着て、その上にフリース着てジャンバー着てみたいな感じで過ごしているんですが、まあさすがに上着いらないなとは思いつつですね、着いて準備してたら、あ、これは暑いぞってなって、長袖を脱いで半袖になったわけですよ。そしたらその半袖の T シャツから出ている部分が真っ黒です。今日まだマシになりましたけどね、一昨日ぐらいまでお風呂入ったら痛いぐらいのやつでしたね。かなり、今も黒いですよ。腕時計の跡がくっきり残るぐらいの。まあ太陽出てる時間もありましたし、曇り空の時間が長かったですけど、薄曇りっていうのが一番紫外線が強いって言いますからね。太陽がドンと出ているよりも薄曇りで紫外線だけがこう入ってくるみたいな感じになるので、よく焼けるということで、よく焼けました。初めての、今季初めての日焼けですね。だからね、顔とかはまあそこそこ焼けたりもするんでしょうけれども、腕が焼けるっていうのは初めてですね。なんせ半袖で活動してないんですからね。で、その翌日から急激に今度は寒くなりまして、あのね、ベッドにね、毛布を敷いて寝ていたわけですよ。毛布を敷いて、で、さらに毛布をかけて、布団をかけて、真冬だと。で、ここ最近は毛布、上はいらないなと思って、布団だけにして、羽毛布団だけ。で、下は毛布を敷いてる状態。でも、それはさすがに暑いなと思って、その撮影で帰ってきた日かな。毛布を撤収してですね。で、夏場のあの、ちょっと、ひんやりするようなやつ、あれはどこで買ったのかな、ニトリか何かで買ったやつですよ。そういうのを引いたんです。そしたら翌日から寒いわけなんかひんやりすんなみたいな、毛布が恋しくなるような感じでね。まあでもさすがにまた毛布に戻ってもまた暑い日が戻ってくるんでしょうから、すぐに、まあ言ってももう4月も半ばですからね、もう春というか初夏に向かっていこうという状況ですから、皆さんも本当に、服装選びは相当今から大変なことになっていくと思うんで、僕なんか本当暑がりですから半袖半パンでもいいぐらいなんですけど、やっぱりね、肌寒い、おじいになっていてどんどん肌寒いという感覚が増えてきましたよね。若い頃はそんなね、真冬でも全然肌寒いなとか寒いなとか感覚あんまりなかったんですけど、やっぱりね、さすがに肌寒いです。だからね、もう一枚薄手の上着とかは入れといてもいいのかなと。かといってね、薄手は薄手だけど MA1 とかだと着てられないと思うんですよね。難しいです。そういう微妙なところの服装を僕は持ってないんですよ。本当に大体1年 T シャツですしね。 長袖を着て半袖を着るとこれがね長袖だけ脱ぐのが非常に難しいわけです。当たり前ですけど、だからもう半袖でいいのかなとか思ったり、でももうしばらくは長袖も着といたらいいかもしれないし、もうちょっと寒くなったら上着もいるかもみたいなところで迷っている毎日です。今週は、まあ先週よりは働くかな、もうちょっとは働くようにいたしたいと思いますね、というかします。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。短いもの何か選んだよ、さっきね、何だったかはもう一遍見ます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、吉川英治先生、先週も吉川英治先生でしたけれども、見てみたら吉川英治作品結構このコーナーで読んでますね。読んではいるんですけど全然身になってないね。もう忘れてるもん。これ読んだっけ、あ、これも読んでる、あーそうみたいな感じで、ほとんどじゃないんですけどね、長いものも多いですから小説には。吉川英治先生のエッセイ系、随筆系はまあまあ読んでいたということが分かってまいりました。いや全然覚えてないです、内容も。今週は焦燥陰天を見るという、焦燥陰天を見たんでしょうね、吉川英治先生がね。そんな随筆でございます。なんかね、17ページぐらいのが多いんですよ、この青空読み手で見る17ページぐらいの、多分同じとこに連載していた作品なんじゃないかなと疑っております。近頃こんなに満たされた気持ちはなかった。正倉院宝物展を見てである。その晩は咲く花の匂うがごときと歌われた1200年前の天平人に帰った夢でも見るかもしれないと思ったほどだ。博物館の第一室ではいきなりあの楽器論の臨書に触れ、光明皇后その人を直に見た気がしたのである。貨車交遊の風流天使、聖武天皇のお妃で、時代後見帝の難しい政情の頃まで皇太后の剣を聞かせていたお方である。ずっと格は落ちるが、鎌倉の二将軍政子とどこか似通っている。博物館の堀江智彦氏が何かで、いわゆる姉さん女房の方か、と言っていた比喩は面白い。由来日本の女性は、ひとえに内向的で内気な弱い花と言われてきたが、この倒産城の書の勝ち気で自由奔放な風は、現代の日本女性にも負けていない。そしてこのような皇后や正倉院宝物のすべてを生んだ世代は、日本の総人口もまだ458万4千人そこそこの土壌でしかなかったことも頭に置いてみるべきだろう。 それと日本の仏教交流のあけぼのはやはりこのような女性の手が大きく受け取っていたこともまた見逃せない。聖武天皇を鼓舞してそれをなさしめたのは霊視紅葉を放つと言われたこの美しいお妃だった。もしこの人がいなかったら今日の正倉院宝物を書くも現代の下で多くは見られなかったであろう。この企画を皇太子殿下のご結婚記念と歌って第一室にこれを置いた当事者の頭は見事に全館すべての典列品に効いている。とてもいちいちは言い切れないが会場中央のケースの五弦琵琶の周りを私は何度も巡り歩いたろう。仮に金製琵琶をこのそばに置いたとしてみるとこうも違うものかと思う。何についても言えることだが、美術工芸も時とともに堕落と迷いの一方をたどってきたと言っていい。この五弦琵琶の姿にすぐ湧いてくる気持ちは、これを奏でた人が目に見えてくることだった。また、自分にも抱いてみたい意欲をそそられることである。抱いてみたい心を持たせる琵琶などは、かつてよそでは見たことはない。触感を思うものでは、羊毛の花毛線がある。花模様の中に、唐画の人形手といったような、童女の姿が織り込んであり、作者の意匠に微笑まれる。女帝高賢も、僧侶政府の道教大臣も、ある日こうしたものを踏んでいたのかとそぞろ思う。もう一つのひまわりのような、大きな強い模様の方には、古いアジアが反射している。他の専門家が言うだろうから、私はなるべく目につかないものを拾おう。ふと見逃しやすいが、薬種の部に老蜜がある。当庁輸入品で蜂蜜を固形したものだ。舐めてみるわけにはいかないが、これはきっと甘いはずだ。工芸にも使われたが、現代のロイヤルゼリーのような栄養補強にも愛用されていたのではあるまいか。矢を入れる矢入れ、手箱、薬種の草根を包んだ編み物、その他注意してみるとツタやクズや紙や、いろんな材料で編んだものがかなりだった。女子の技芸の上達を祈る七夕祭りの赤糸や針も出ていた。それらを見ると日本の庶民の指先の優れていたことが信じられる。いじらしいほど皆繊細で美しい。こんな自然で高尚な天性の技は今どこへ行ってしまったのか。竹製の弾き弓にも同じ感を覚えた。竹のそげ肌に何とも言えない稜線と神経が通っている。やれ、恋画のヘラだの、高越茶碗の削りがどうのと言っても、所詮これから見れば末期の一歩手前のものだ。さらには、この半球は遊戯の具だから、これの後人もこの中でうんと遊んでいるのだった。細い球身の前面にわたって、東風族の舞踏者、曲芸者、奇術師、楽人など96人の演舞を墨絵で描いているのである。驚くべき作者の遊び心だと羨ましくなってきた。ただの紙がある。色紙である。当時の便箋と言っていい。それと用途不明の字模様のある一枚もあり、それは奈良町には珍しいスピード感のあるハケ書きで、悲運と悲長の五分絵なのだ。やがては人間界の住処も現代のようなマスコミになるという幻想が、その頃の人の頭にも無自覚にあったような幻想画で、見つめているとふとそんな空想に巻き込まれる。千といえば麻布の菩提図には見飽きなかった。この時代はまだ絵画の描線も鋳物の筆法などもごく幼稚なものとばかり使用していたのが、一遍に覆された。分けて菩薩の指、左手の指の正確さなどは、全幅の筆勢を目で辿ってきて、そこに至るともうただ、ため息を飲むほかはない。患者として見ているつもりの自分が、実は天平の一物性から微笑みの下に見られていたのだと、よほど経ってから気がついてきたことだった。密体の花食い鳥の盆、屏風絵の樹花美人、ろう染めや板締め染めなど、絵と見ても悪くないが、どれも高尚の節図である。だが横長の麻布山水図だけは、どうもただのアマチュアかセミプロ程度の人の余儀らしい。それだけに施設愛すべき墨絵で、庶民の天平とその生活とがよく出ている。 そしてこの絵に対して標標としてくるうちには、1200年前の漁村に身を引き戻されて、市議の声を耳に、寒々と夕方の飯などを思う天平の庶民の一人に、いつか自分がなっている。私はここで一つのことに思い当たった。本来の人間は、生まれながらの人間は、もともと皆芸術家なのだ。と言っても、縄文や弥生時に見るような長い長い知識の体内期を出てからのことだが、皆素晴らしい芸術家だったのだ。だから、アジアの文化は芸術の面一つでもこんなに鋭い感度で響き合っていた。以下の文明は逆に、知恵の混迷一途をたどってきたかもわからない。その社会知識の芽吹きみたいな面白さが見られるのは、最終の部屋の最後のケースにある、一切経社史の下である。当時の官立社教所の失業生や教授士たちが、官の支給に不平を鳴らして、食事、衣服、休暇などの待遇改善を要求すべく、その文案を大勢で首を集めて協議したその下書きがこれなのだ。よく見ると、式から六、七行目の余白に向こう側にいた一人が、酒も要求に入れろと怒鳴っていたらしく、酒という一字だけが逆さまな字で踊っている。こういうふうに正倉院は、第一室の光明皇后から、酒好きの一公務員を加えた官老祖にまで渡って、現代人にいろいろな意味のものをキラキラ囁いているのだった。いつか閉館のベルは鳴っていたのに、私は少し不気味になりながらも、まだ立ちくれていた。はい。昭和34年だそうです。今の上皇様、上皇后様のご結婚の時の話ですね。はい。皇太子殿下ご結婚というのは、今の、上皇様のご結婚の時のお話と。私、生まれておりませんね、まだね。10年前ぐらいですね、私が生まれるね。うちの兄弟は誰も生まれてないですね。親も結婚してないかもしれないですね。まあそんな時期に書かれたものですが、最初ね、2ページぐらいまでもうつらつら読めたんですよ。これはもうほとんど噛まないでいけるんじゃないかなと思ったんですけどね。噛み倒しましたね。編集点多いですよ。今週は本当にもう噛み倒しでした。難しい文字が結局出てくるんですね。なんて読んだらいいのかよくわからないものがよく出てくると。そして、わけのわからないひらがなのところで噛むのが腹立つんですよ、自分に。こんなの読めるだろう。一回目読めたところで詰まるんですよね。一回目読めて、その先の難しい感じで詰まって、その前から読み始めて、簡単なところで詰まるっていう、よくわからないことが、まあ、毎度ですけど、起こります。はい。吉川英治先生も結果難しいと。まあ、これぐらいのページでまだ読んでないものがいくつかあるみたいなので、またそれも探していきたいと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
大魔王ラジオチャンネル。
はい。ということでね。まあ、春になったのか、もうなってないのか、まだなってないのか。よくわからないですね。進んでるような、また逆戻りしてるような。もうね、ぼんやり春でいいんですよ。なのに急に暑くなったり、そのせいもあって寒く感じたりとかね、きついんですけど。いやまあ、それとは特に関係なく、最近もうちょっとおさぼり気味でございまして、仕事とかじゃなくて、まあダイエット方面ですが、まあジムに行くのもサボってるし、一日一食もちょっとサボって朝とか昼とか食べたりもしたりとかね。でね、まあ、去年の6月から始めて、一気に30キロ落ちて、そこからちょっと戻った状態をずーっとキープしてたんですよ、それでも。全然もうまだまだ当然デブデブなんですけど、元がもう超デブですから、超デブからデブデブぐらいまで落ちて、それで、ちょっと上がったところで安定してて、どこかでまたもう一度落とさなければならないなと思いながらサボってたんですよね。そしたらそこからね、4キロぐらいまた戻っちゃったんですよね。うわー、きつい。また一つの大台に乗りそうと。 いう感じの3、4キロで、久しぶりにこれは行かなければならないと思ってジムに行ったんですよ。すごいですよね。ジム行って今日からは真面目にやらなきゃなと思って、まあその時は久しぶりに筋トレを多少やりまして、ランニングマシンと乗馬刀というようなサーキットトレーニング、サーキットっていうぐらいやらないんですけどね。まあ大体、いても3時間ぐらいですから、お風呂合わせて4時間ぐらいですかね。ぐらいしかいないので、そんなに真面目に必死になってやってる感じではないので、でもやらないよりはマシなんだなと思いましたね。そのたった1回のジム帰ってきたら4キロ落ちてましたから。いや、まあ、そんなので落としたやつは次に飯食えば戻っちゃうんで、だからそれをずっと維持していくと徐々に徐々に落ちていくのは分かってるんですけどね。いやー大変ですよ。それ金曜日だったんですけど、そのまま土曜日もジムに行ったんですが、金曜日には全然なかったのに、同じ靴でやってるのにね、靴ずれを起こしまして、もう痛くてね、靴ずれが。ちょっと大してできずに帰ってきまして。で、今でも痛いんですよ。だから日曜日も結局ちょっと靴ずれ痛いから、お呼び越しになって。まあそうやって言い訳をしてるからサボるんですけどね。結局サボるための材料を何か自分で探してるんだとは思うので、この言い訳をやらないようにやらないように言い訳しないように行くように行くようにしないといけないんだなとは思っております。はい。今週から真面目にやります。多分ね。はい。珍しくメールが来ております。うどん県大好きさん。ああ、久しぶりですね。何ヶ月ぶりですかね。相当前ですよ。去年の10月ぶり。半年ぶりにメールをいただきました。ありがとうございます。うどん県大好きさんはこのラジオ自体は聞いてないという噂もありますが。魔法というテーマからいただきましたね。もしも一つだけ魔法が使えたなら僕は瞬間移動という能力が欲しいです。瞬間移動を使えば香川県から私の好きなイベントへ簡単に見に行けちゃいます。交通費がかからないので経済的にもグッドです。激しく同意します。私はまあ瞬間移動、そうですね、どこでもドアが欲しいと常々言っておるんですが、もう本当にどこでもドアがあれば仕事もそうですしね、遊びもそうですし、まあそうですよね。交通費、例えば、ここから東京に行く交通費、例えば、そうですね、深夜バスで行っても往復1万何がしかかって、1万5千円くらいかかりますかね、僕が乗ってるやつだとね。で、宿に泊まって2万円ですね、だいたい一泊して、1往復で2万円。それがね、どこでもドアがあればさ、家で寝ればいいしね。交通費もかからないしね。でも車は好きなんで、車には乗りたいんですけどね。まあ6時間も7時間も乗るのはしんどいのはしんどいです。車は好きですけどね。まあ本当に、まあうどん県大好きさんがどういうイベントが好きなのかとかよくわからないですけれども、まあ僕も大概いろんなお芝居見に行ったり、アイドルのライブ見に行ったりとかしますが、まあ東京に限らず行きたいとこっていうのはやっぱりあってね。今だと海外にも行きますよ。パスポートなしで。捕まらないようにしなきゃダメですよ。その代わり向こうでね。本当に。あとお金もないから、お金をなんとかしてから行くべきですね。ちゃんとチェンジしてね。今この状態でコロナ禍の中ですけれども、いろんなところに行って、しかもそんなに皆さんと関わり合いにならなければコロナにかかるチャンスじゃない、ピンチもないという状況があるでしょうから、まあ皆さん本当にそういう能力が得られて人にも与えられるっていう人がいます。僕もいますっているわけじゃないですよ。今間違えたね、言葉をね。いたら、そういう人がいたら、もしくは2万円でどこでもドア売ってあげるよっていう人がいたら、ぜひ教えていただきたいなと思います。あなたに瞬間移動の技を授けようみたいな人がいたらね、最高ですね。はい、そういう人をお待ちしておりますので、ぜひ、ご連絡ください。はい。 いつものことながらどうでもいい話でしたね。まあでもメール大変嬉しいです。はい。こういう話題を振っていただけるの大変嬉しいです。トークテーマを送っていただけるというパターンでもいいんですからね。トークテーマに沿って送ってくるんじゃなくて、まあ、普通歌を送っていただけたら、それがそのままトークテーマにもなりますので、ぜひともまたメールいただければと思います。久しぶりにメールアドレス言っておきますか。バスレイディを、なんだっけ、2001だっけ。メールアドレスを完全に忘れていますけれどもね、ひどい話ですね。バスレイディを2018でしたね。2001は僕のサイトのあれでした。あ、 bathradio2018@gmail.com bathradio バスレイディオ2018@gmail.com になっておりますので、ぜひともメールもお待ちしております。ということで、春もね過ぎてきておりますので、皆さんポカポカと桜も散ってしまいましたけども、なんかぼんやりとうつつを抜かして生きていきたいなと思いますので、皆さんもぜひそうしてください。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございます。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。